今日も湧いてますぜ。京都銭湯クラブの面々が京都の銭湯のことを楽しく発信します。こんにちは、京都銭湯クラブ門前優吉本誠です。
吉本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとお久しぶりですかね。
僕、そうですね、なんかお久しぶりかな。
お久しぶりかな。いや、実はね、そう、先週土曜日に私たちラジオミックス京都の交流会
が、ね、はい、ありましたよね。
開かせていただいたんですけど、はい、ね、お越しいただいて、はい、いろいろ協力いただいてありがとうございました、
ね、皆さんいろいろ来られてて、
ね、いろんな交流していただけたかな、ね、
楽しかったです、
はいはい、あ、よかったです、ありがとうございます、ね、ありがとうございました。はい、さあ今日は京都銭湯クラブさんからのなんかいろいろイベントがあるそうですが、
そうですね、いろいろちょっと宣伝させてもらいたいなと思うんですけども、
はい、お願いします。
まずですね、これ、まあ、来月になるんですけど11月の3日、
11月の3日、
はい、祝日なんですけども、
そうですね、はいはい、
これ毎年というかここ数年、京都の府立植物園で、はい、府民交流フェスタっていうものがちょっと開催されてまして、
はい、
そこにも我々京都銭湯のブースをね出させてもらうっていうことで、
そうなんですね、
以前もこれご紹介させてもらったかなとも思うんですけども、
はい、
その日はですね、入場無料、
そう、植物園ね、うん、入園料が普通普段はあるんですけど、はい、かかるんですけど、はい、この日は入園無料で
無料になります。ただで入ってきてもらって、
ね、はい、太っ腹いい感じ、
また私らがやってるんじゃないですか。
京都府さんやけど、
京都府さんがやってくれたんですよ。で、私らのブースだけじゃなくて結構いろいろね、
ね、これ今ね、はい、チラシ持ってきていただいてるんですけど、すごいたくさんですよね、
う
ん、
そうなんですね。これどこまで皆さんご存知なのかちょっとわからないんですけども、割と20いや30ぐらいブースあると思うんですよ、ね、いや多分、
ね、
もっと数えてないですけど、
は
い、
もっとあるん違うかなと思うんですけど ね、はい、ね、それが結構ね、知らなかった業界さんとかもいっぱい出てるので面白いなと思いながら見てるんですけど ね、
そうですね、我々生活衛生系の組合さんであったりとか、はい、それ以外のいろんな団体であったり、まあ、企業さんもあるのかな、
うん、そうですよね、
はい、いろいろ、
あと作業所さんとかね、
作業所さん、はい、そうですよね、はい、そういうところが出されてまして、はい、我々何をするかというとですね、はい、まあ、主にはまあその銭湯の紹介というのも当然するんですけども、福袋、
お、やった、福袋嬉しいな、
福袋をね売らせてもらってて、まあ、ちょっと数に限りがあって申し訳ない、50セットぐらいしかないんですけども、
あ、50セット、
はい、
50セットは、うん、1日は持ちませんね、これはね、
もう持たないです、もう午前中で大体終わっちゃう感じ、
あ、やっぱりそうですか。
もうちょっと出せよって感じなんですけど、ちょっと予算の関係もあって、
いや、それだけお得な福袋いうことですよね。
そういうことです、そういうことです
、はい、ちらっと どんなもんが入りそうっていう予想はあるんですか。
予想はですね、予想は福袋なんて言わないってことにしてるんですけど、
そうやね、開けてのお楽しみです、ね、
まあ、お風呂に関連のあるようなものであったりとか、
はいはい、穴開いてるのかな、はい、みたいなね、
まあ僕らが出してるグッズ系だったりとか、
あ、はい、
京都銭湯のグッズであったりとか、で、まあ、ちょっと飲み物みたいなのもサービスでお渡しするとか、そういう感じでちょっと考えて、
なんか今まで紹介してもらったあれかなとかいろいろね今よぎっていますけれども、そうなんですね、はい、福袋はおいくらですか。
これ1000円、
あ、1000円で、
はい、1000円で、まあ、大体2000円相当という感じになってまして、はい、
そうなんですね、
まあ、半分の値段で1000円で買えるという感じなんですね。でこの時期ね、やっぱりまだ紅葉にはちょっと早いとは思うんですけども、植物園、やっぱりちゃんときれいに整備されてるんで、
いつ行ってもね、綺麗ですよ ね、
そうなんですよ。で、まあ、こういうなんかイベント系がないとなかなか僕ら近くに北区に住んでてもね、なかなか行かなかったりもするんですけど、
いつでも行けると思うとね、うん、なかなかね、あれですけど、
一度足運んでいただいたらまあまあ楽しめるとは思うんですけど
ね、本当になんかね、はい、にぎやかそうですよ。北王子側の正門から入っていくと、
うん、はい、そうですね、
まずね、 パトカーとか消防士さんとかね、うん、あの自衛隊とかね、なんかにぎにぎし、ね、制服系のね、
制服系の方が前に、ね、
おられますけど、はい、だからこう、はい、変身しようとかあるから、うん、きっと子どもさんとかが体験できるのかな、なんか記念撮影したりとかね、なんかそんなところがあって、であの植物園行かはったことがある方は、あの北王子側から入ると、一、つ目の一つ目のっていうのも変なんですけど、うん、あの温室と反対側で並木道があって、
並木のところですね、
ね、はい、そっち側にブースが出るんですよね、はい、す京都銭湯さんね、
はい、東の方にずっと行ってもらったら、はい、まあ、割ともうすぐのところに僕ら構えてると、
ね、分かりやすそうですね、はい、ここね、
まあ行かれたらね、もうあ、なんかテントというか、まあ、あのブース並んでるなっていうのがすぐ分かられると思うんで、うん、あの
ありとね、はい、入り口近くなんで、はい、あの先に福袋買ってから行かはる方がいいかもしれない、はい、
そうやね、後で回ろうと思ったらなくなってるとかいうのもあるし、
ね、可能性ありそうなので、
そうやね、はい、確かにそれはあるかもしれないです
、はいはい、なんかね、本当にいろいろお店もたくさん出てますし、はい、体験するところもありますし、はい、親子で楽しめるところもあれば、大人の人がなんか興味があるところもありそうですし、
そうですね、
なんか、 かなり楽しめそうです ね、
天気良かったらいいんですけどね、あの一日ずっとも遊んでいただけるとは思うんですけど、
ね、
はい、
本当に、まあ、もちろんね、植物園なんで、うん、いつも通りの植物園の植物楽しむことはできるので、はい、11月の3日の日ですね、これ文化の日かな、
はい、文化の日ですね、はい、はい、
ぜひぜひ、はい、あの足運んでいただいて、京都銭湯さんのブースにも、
はいはい、いろんなところ の組合さん、まあ、生の関係の組合さんだったりとか、うん、その辺、福袋出されてるところも結構あるんで、
はい、
あの福袋を5、6個買って帰ってくる。
本当です大荷物になって帰っていただけたらというふうに思います、はいはい、さあ、そしてですね、はい、ちょっと先になるんですが、面白い取り組み、ね、イベントがあるそうですね。
これもちょっともうそろそろ告知解禁になってるので、ね、二十四節気夢ぐりっていう、
そうなんです、
これがですね、今までちょっとかつてこの規模でちょっとやったことがないような、まああのスタンプラリーはスタンプラリーなんですけども、
スタンプラリー、はい、
はい、二十四節気っていうぐらいなんで、1年間、
そうですね、
あの数年で
季節ね、はい、巡っていく、あのそうやな、はい、よく聞くのは体感とか、
はいはい、そうですね、
あとは啓蟄とか、なんか虫が出てきますよ、そうですね、春の頃ね、はい、言ったりとかしますよね、はい、はい、あの季節ごとのですよね。
そうです、その二十四節気なんですけども、はい、まあ、大体あの1月に2回、まあ、2週間ごとぐらい、大体ね、
変わっていくん
です、大体2週間ごとぐらいに、そういう、まあ、大雪、冬至、小寒、大寒とかでこうずっと変わっていくんですけども、
立春とかね、どんどんこうずっと季節がこう動いていく、はい、で24あるっていうことなんですよね、はい、これね、1年 で
二十四節気日ごとに、まあ、あの季節感を味わっていただきながらお風呂を楽しんでいただくっていうような趣向なんです。これっていうのはですね、2週間、先ほどね、あの坂根さんともちょっとお話したんですけど、2週間あるとね、やっぱり何らかの形でこう季節が移ろってたりとか、自分の状態がちょっと変わってるとか、自分の持ってるものが感じてる課題であったりとか、いろんなものがちょっと変化しててね、
ちょっとずつやっぱり違いますね、うん、
変わってるんですよ、体の状態も変わってると思いますし、はい、まあ、ある意味成長してるという人間もね、
うん、
それをね、お風呂に、まあ、お風呂というか銭湯に使っていただいて、ちょっと頭空っぽにしていただいて、そう、ちょっとその辺のことを頭にこう巡らせながらというか、ぼーっとしてもらいながらというか、季節も味わっていただいてっていうような趣向なんですけども、うん、
なので2週間ごとぐらいにだいたい銭湯に行ってもらえるような感じのタイミングで、はい、そうですね、
まあ本当毎日来ていただきたいんですけども、二十四節気ごとに回っていただくと、まあ、季節感も味わいやすいとかいうようなことであったりとか、これ、日本画家で山本太郎さんっていう、
はい、
まあ、古典絵画にその なんていうのかな、現代の風俗をこう融合したような日本画というのを提唱されている方で、その方が作っておられるこう二十四節気を題材にしたそういうステッカーみたいなのがありまして、それをちょっと今回提供いただけるということなんで、結構これ楽しいです
ね。え、綺麗なんですよね。
そうなんですよ。
はい、そうで、なんかこう面白いというか、ただ愉快なものがあったりとかしますし、そうですね、これこの絵ね、ステッカー楽しいですよね。
ね、二十四節気と言いながら、これなんかこの10月とかでハロウィンの
ハロウィン
のこのかぼちゃみたいなやつがあったり、
和風のハロウィンがあったり
とかね、はい、なんか面白い、楽しいなって感じなんですけども、これ、まあ、ステッカー集めていただけるだけでも楽しいんですけども、はい、それとは別に夢ぐりコースっていうのもありまして、これまあ通年やるようなスタンプラリーで今までやったことがなくて、まあ他の全国的にもあんまり耳にしないというか、まあ通常でしたら1ヶ月単位とか、
はい、
そうなんですけども、1年通じて、まあ、この二十四節気夢ぐりのこのステッカーを集めていただいてもいいですし、それプラス各お風呂屋さんを、まあ、約80件あるんですけども、はい、あの巡っていただくというこのダブルスタンプラリーみたいな感
じ。そうなんですって。なので、はい、二十四節気の方はこう季節ごとにというか2週間ごとになんですけども、はい、夢ぐりコースの方はいろんな銭湯さんに巡っていく、いっぱい入ってねっていうやつなんですけど、
はい、
これも40銭湯60銭湯全銭湯制覇っていうのがあるそうです。
いろいろ制覇していただけると、その達成書みたいなものをちょっとお渡ししたりですね、はい、ちょっといろんなあのグッズがいただける、まあ抽選でもらえたりとかいろいろ考えてるんですけども、これ12月の初旬からなんですけど、11月、来月の末にこういうちょっとキックオフイベントみたいなものもちょっと企画してまして。
そうなんですね。
それはね、ちょっと来月ちょっとまた詳しくお話しさせてもらおうかなと思うんですけども、
じゃあ来月のこのコーナーでまたそれを発表していただくということで、はいはい、いや楽しみですね。始まるのは12月の7日から1年間の、はいね、はい、予定なので、はい、ちょっとあるよっていうのを頭のね、あの片隅に置いておいていただいて、で、ね、
はい、
で来月ちょっとその詳細いろいろ、
これいろいろ湯道文化振興会さんって、あの放送作家の小山君堂さんにいろいろね、
お知
恵を拝借しながらちょっと企画してきたことで、あの京都市さんとかにもいろいろバックアップしていただいて。
そうなんですね、はい、なので京都市さんと一緒にやらはるみたいなので、ちょっとあのこちらも楽しみにお待ちいただきたいと思います。
はい、
はい、
ちょっとねこの短い間でなかなか全部ねこれ説明できないというか
これね、あの、はい、2ヶ月にわたってあのお送りします。来月もまたこちらご紹介します、きっちり。はい、
そう、
はい、あの今あとりあえずあるよ、 あるよ、
うん、そう
ステッカーもらえるみたいやで、う
ん、なんかやらはるでと、
スタンプラリーやで1年間通じてっていうのをちょっとそれだけ覚えておいて、
ね、
はい、はい、いただけたらというふうに思います。
はい、
さあそして、はい、盛りだくさんなんですが、はい、門前湯さんでなんか取り組み始まるそうで。
門前湯ね、ちょっとあんまりまだ誰にも言ってないというかあれなんですけども坂根さんだけ初めて言うんですけど、
初出しやったんですね。
初出しこれ
わ
あの、ね、10月今月の25日、まあ、予定なんですけど、まあ、多分25日になるかなと思ってるんですけども、
はい、
平日の朝風呂をやらせてもらおうかなと思ってて、
朝風呂、はい、
で我々っていうか私と門前湯って言うんですけども、日曜日だけちょっと朝風呂やってまして、
はい、新大宮商店街に、
そうですね、ここにあるんです。北大路からちょっと上がっていただいたところにあるんですけども、はい、まあ、平日やってみたらどうかなみたいな話になってなってっていうか、僕が勝手に言ってるだけです
あの吉本さんが思わはったんですね
でいろいろちょっとこれから宣伝させてもらおうかなと思ってるんですけども、はい、とにかく告知せんとキーヒンでと、そういう話なんで、
ね、開けてくれてはっても知らんかったらね、いけへんのでね、
勝手に開けてても誰も聞いひんと、
はい、
でうち、あそこの新大宮商店街で85年ぐらいずっとやってまして、うん、朝風呂っていうのが、まあ、昔からやったことがなくて、お正月とかね、
はいはい、
そういうところの時はやってもらって、
そうですよね、
やってもらってるというか、はい、やってたりしたことがあるんですけども、はい、まあ 去年の1年前ぐらい、1年半前ぐらいから日曜日の朝風呂だけを ね、はい、ねやらせてもらってるんですけども、うん、平日やるなんて皆さんあんまり思っておられないんで、
はい、
どこまで集客できるかちょっと未知数なところはあるにしてもですね、ちょっと一回ちょっとチャレンジしてみようかな。
でもね、朝入りたいと思ってはる方ね、うん、もしかしたらあるかもしれないんで、
そうなんですよね、
はい、
でそれに合わせてちょっと駐車場とかもちょっと整備したりとかですね、
そうなんですね、
今してるので、
へ
あのそんなに、うん、台数めちゃくちゃ置けるってことで、まあ、10台ぐらい置けるようにはしようかなと思ってるんですけども、
はい、
11台かな、うん、ぐらいって思ってまして、ぜひともちょっと宣伝をさせてください、ね、
はい、朝何時からになりますか？
朝9時から、12時まで、
はい、9時から12時までが朝風呂の時間帯ですね、はい、
そうですね、
はい、
で、うん、一旦ちょっと締めさせていただいて、どうしてもお昼間ちょっとあの一旦ちょっといろいろ清掃したりとか、
はい、
いろいろあるので、一旦締めてまた3時、これまあ今まで通り通常の
通常営業のお時間が、
はい、パターンで3時からまた、お店開けて、
はい、
深夜の2時までやると、
深夜の2時まで毎日されてるんですけども、
はい、
普段は午後3時から深夜2時っていうのが今度10月25日からの予定で、
はいはい、
朝風呂は午前9時から12時まで、
はい、
正午まで、
そうです、
はい、これ、毎日
あの定休日以外は
定休日以外は毎日、
はい、
はい、だそうです。いやもうちょっとこれあの朝入ったらもう毎日朝入りたいという人出てきそう。
そうですね、まあ普通ね、夕方であったりと夜、まあ、お風呂入られて、まあ、そのままあの帰ってお休みになるっていうパターンやと思うんですけど、はい、朝入りたいって方も一定数ね、やっぱおられるのかなっていう、これちょっと希望も入ってるんですけど、
はい、ちょっとね、はい、うん、もしかしたらこっちワイワイになる可能性もないことはない。
そうですね、
ね、どうなんでしょうかね、はい、はい、
できたらそれで
ね、ぜひちょっと朝風呂入りたかったなという方は門前湯さん始められるそうですので、いらっしゃってみてください、
はい、
北大路通りの新大宮商店街をちょっと北に上がって、
そうですね、あの西側に面してる、
はい、はい、になりますので、はい、すぐ分かると思います。
はい、
いやー、盛りだくさんですね。
盛りだくさんですよね、
はい、ちょっと楽しみです、はい、また二十四節気湯巡りについてはまた次回もお話しいただくということで、
うちの広報部長がちゃんと説明すると思います。
そうなんですね、ちょっとこちらもまたお待ちしております。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日お話しいただいたのは京都銭湯クラブ門前湯の吉本誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。